大倉照子作、鉄の処女。一、寒い日の午後だった。私は川風に吹かれながら吾妻橋を渡って、雷門の方へ向かって急ぎ足に歩いていた。と、突然、後ろからコートの背中を突っつくものがあるので、びっくりして振り返ってみると、見知らない一人の青年が笑いながら立っていた。背の高い細長い体に厚ぼったい霜降りの外套を着て、後ろ襟だけをツンと立てているが、薄紅色の玉の大きなロイドメガネをかけているせいか、目の下の頬がほんのりと赤みをさしている。彼は吸いかけのタバコをポンと投げ捨てて、つと私のそばをすり抜けて、一軒ばかり行ったかと思うと、何と思ったか、今度はくるりとキビスを返して後戻りしてきた。私はその顔を見てはっと思った。S 夫人。夫人の変装術に巧妙なのは知っているが、こうまで巧みに化けを押せるとは思わなかった。しかし、他人ならいざ知らず、助手が見破れなかったのは少々心細い。私はなんだか決まりが悪くなった。どこのよたもんかと思いましたよ。私の後をつけたりなすって。照れ隠しにちょっと夫人を睨む真似をした。夫人はおかしそうにクスクス笑いながら、本物の不良らしく見える?実は今日はね、与太門になりすまして、ある事件の調査に出かけたの。今、その帰りなんですよ。私はつくすく夫人の姿を眺めて感心した。本当にうまいものだ。どう見直したって男だ。態度だって、表情だってすっかり男になりきっている。女らしい影はどこを探したって見出せやしない。S 夫人と私は、どっちから誘うともなく仲見世に入り、人混みに揉まれながら肩を並べて歩いていた。観音様の横手の裏通りには、サーカスがかかっていた。その広告ビラの前に夫人は立ち止まって、しばらく見ていたが、急に入ってみようと言い出した。事件の調査に来たというのに、どうしたって言うんだろう。私がちょっと返事に躊躇しているのを見ると、彼女は誘いかけるように言うのだった。面白そうじゃないの。南洋踊り、鉄の処女。ほら、人食い人士もいますよ。鉄の処女って、何のことでございますの?昔死刑に用いられたものですよ。大きな箱のようなものの内側に、剣の刃がいっぱい突き出ていて。囚人をその中に入れ、ドアを閉めると、同時に、体中に剣が突き刺さるという仕掛けなんですよ。面白そうでございますわね。じゃあ、入ってみましょうか。人間は誰だって、残虐性を持ってるのね。夫人は、ちょっと皮肉そうに言って笑っていたが、急に真面目な顔をして付け加えた。実を言うとね、ある女を探しているんです。サーカスにいる花形なんですがね。しかし、どこのサーカスにいるかはわからないんです。だから、あなたの気が進まないなら、私一人でも入ってみるわ。二人は、早速入場券を買った。舞台では、南洋踊りというのがもう始まっていた。獰猛な顔つきをしたたくましい男が五、六人、真っ赤に染めた厚い唇を翻して、わけのわからない歌を怒鳴りながら輪を作って踊っている。その真ん中に、州長の娘とでも言いたいような若い女と一匹の大ひひとがふざけ散らしながらお客さんたちに盛んに愛嬌を振りまいている。滑稽な身振りをして見せるものだから、見物人は大喜びだ。あのヒヒの野郎うまくやってやがら。本物かな?さあ、横さんなかなか味をやるじゃねえか。 しかし、うまいぞ。男かね、女かね。女だったらどうする？べっぴんなら取って食うか。バカ野郎。べっぴんがなりもわざわざひひの皮をかぶるかよ。女にしたところでどうせすべたさ。見やがれ、二度びっくりだ。こんな会話に気を取られているうちに、いつか踊りが済んで、舞台にはピエロが出てしきりに口上を述べている。それによると、美しき州長の娘に思いを寄せたヒヒは、あまり浮かれすぎて悪ふざけをしたので、ついに州長の怒りを買って捕らえられ、鉄の処女の刑に処せられることになった。死刑執行の後、ドアを開いてみると、ヒヒの姿は消え失せてどこにもない、という他愛のない筋を仰々しく喋ったピエロが引っ込むと、入れ違いに荒縄で縛られたヒヒは、土人に惹かれて、しおしおと足取りも乱れがちに出てきた。私たちは、かれこれ一時間余りも見物席に収まっていたが、夫人が探し求めているという肝心の女は、とうとう見出せなかった。でも、根気よく探していれば、どこかで見つかるわ。それに女は、独り者じゃないんだから。亭主がございますの？亭主とグルで良くないことをやってるんです。二人はそこを出て、小屋の後ろを回り、楽屋裏を通りかかると、猛獣でも凝らしているらしい、ものすごい鞭の音が、ピシリ、ピシリと耳を打った。同時に、ヒーと泣き出す女の声。私はぞっとして、夫人に寄り添いながら、囲いの割れ目から楽屋の中を覗いてみた。緑色のケバケバしい乗馬服を着た団長が、向こうを向いて鞭を振り上げている。その足元には、若い女が、まるで叩き潰されたようにひれ伏していた。それは、さっき見た一座の花形で、シマウマに乗っていた女に違いない。団長は、怒りに震えた声を浴びせかけるようにして怒鳴った。ヒヒの後ばかり追いかけやがって、この雨、叩き殺すぞ。その声の、終わるか終わらないうちに、表の方で急に拍手の音がして、楽屋口から四五人の男女がどやどやと入ってきたが、団長の姿を見ると皆、隅の方へ固まって、こそこそと囁いていた。また焼いてるんだよ。かわいそうに、殴らないだっていいわ。団長だって気が揉めるさ。少し離れたところから、このありさまを横目で見ながら、静かにヒヒの毛皮を脱いで、一休みしようとしている男があった。上品な立派な容貌と、スポーツマンのような見事な風采とに、私たちは目を見張った。ヒヒの毛皮なんか被らないで、素顔で出た方がもっと人気が立つだろうに。夫人の言葉に私は思わず笑った。二人はまた仲見世へ出て、人に押されながら歩いた。あたりはもうすっかり暮れかかっていた。雷門のところまで来ると、夕方の雑音に混じって、けたたましい夕刊売りの鈴の音が響いていた。私はすぐ一枚買って、夫人と顔を突き合わせるようにして開けてみた。その瞬間、おやっと思った。他殺か自殺か、機会極まる東伯爵夫人の懐死。という題で、夕刊は彼女の死を伝えているのだ。東伯爵夫人の名はあまりにも有名である。非常な美人で、社交界の花形であるばかりでなく、社会事業家としても相当の腕を持っているので、なんとか次官の夫伯爵よりも、かえって彼女の方が世間からは知られている。あの奥様が死んじゃったんですか。それも自殺したとは驚いた。 私は本当に意外の感に打たれて、勇敢を覗き込んでいると、夫人が、あの方とは長いお付き合いでしたから、相当親しくしていましたのよ。ことに、最近はあることで、と、ちょっと言いよどんだが、思い切ったというふうで、実は、探しているあの女、サーカスにいるその女のことで、ちょっとお頼まれしていてね。たびたびお会いしたんですが、立派な奥様で、頭のいい、美しい方でしたがね。夫人もさすがに感慨無量というふうに、深い沈黙に陥ってしまった。二。私は翌日の朝刊を待ちかねた。東伯爵夫人自殺の証拠を知りたかったからだった。果たして、どの新聞にも美しい夫人の写真と一緒に詳しい記事が出ていた。それによると、伯爵夫人は一週間ほど前から箱根の富士屋ホテルに滞在中であったが、一昨夜進行に帰宅して、玄関を上がるや人事不正に陥り、そのまま息を引き取ったというのだ。議会開会中の多忙の折柄とて、伯爵は不在であったそうだ。その後に、伯爵家執事の段として、奥様はお出先からお帰りになりますときは、必ず前もってお電話をくださることになっておりました。そして、お屋敷からはお迎えの自動車を停車場まで回しますのに、昨夜に限って、突然、しかも夜更けてお帰宅遊ばし、いきなりご渋滞におなりになりましたので、私どもは、ただもう夢のようで、どうしても奥様はお亡くなり遊ばしたような気がいたしませんのでございます。さらに、玄関へ出迎えた駒使いの段として、後になって考えますと、お玄関のベルをお押しになったのは奥様ではなく、円卓の運転手だったような気がいたします。私がお玄関のドアを開けますと同時に、黒い影が表御門の方へ走って行き、間もなく自動車の走り出す音を聞きました。最初、奥様はお玄関をお上がりになると、白い壁に沿って、二足、三足、よろよろとお歩きになり、壁につかまろうとお手をお伸ばしになったまま、崩れ折れるようにお倒れになりました。この頃は、ちょいちょいと脳貧血をお起こしになりますので、またかと存じたのでございます。それに、ご謹慎にご不幸があってご喪中で、ご予想の時は、黒の濃いベールをかぶっていられますので、お顔色などもさっぱりわかりませず、お寒い外から急にスチームの通っているお暖かいお家の中にお入り遊ばしたので、めまいが遊ばしたのだろうぐらいに軽く考えておりましたのに。
西医学博士団。博士は夫人の実兄である。私が駆けつけた時には、もうすでにこと切れていて、手の下しようもなかった。妹は冷静な女で、決して自殺するような弱い女ではありません。子供こそないが、夫婦間もしごく円満で、親類中での羨望の的になっていたくらいです。それに第一、自殺しなければならないような原因は何一つありません。しかし、近頃少し健康を害したと言って、よく家へ来ると、薬局から睡眠剤を作らせて帰りました。医者の娘ですし、薬のことなど相当に心得てはいますが、原因もなく、遠征自殺などをするような女では断じてありませんが、虚名を売っているために相当敵はあったようでした。死の直接原因は、もちろん、極量以上の薬を飲んだためです。飲んだのか、飲まされたか、 それは私の申す範囲ではありません。死体は帝大の方で解剖することになっています。なお、二三の新聞は、夫人が投宿していた富士屋ホテルの支配人の団として。伯爵夫人は昨日の午後、伯爵からお電話があって、途中までお迎えに来ていらっしゃるからとおっしゃって、お元気にお出ましになりました。いつもはホテルの自動車でお送り申し上げるのですが、昨日はお天気もいいし、運動がてらとおっしゃって、お歩きになってお出かけになりました。私どもは、あのお仲の良いご夫婦のことでいらっしゃいますから、ご一緒にお散歩でも遊ばすのかと思い、気にも留めませんでしたが、うんぬん。当の東伯爵の段としては、誰が私の名を語り、妻に電話をかけたのか見当もつきません。妻自身が電話口に出たとすれば、声でも私か私でないかわかりそうなものです。誰かに誘い出されて、どこかで毒を飲まされ、送り返されたとしか思われませんが、しかし、妻は冷静な、沈着な女です。むやみに人に騙されたりするようなことは断じてありません。が、また決して自殺するような類の女でもありません。近頃少し健康を害してはいましたが、新しく起こしたある社会事業の方に熱中し、しきりに奔走していましたし、子供がないので、事業を子供だと思って、全力を挙げて育てるのだと思うし、希望に満ちた生活をしていた際ですから、少しくらい健康を害していたと言って、それを苦にして、どうのこうのというようなこともありません。突如として最愛の妻の命を奪われた夫の立場として、言いたいことはたくさんありますが、今は何も申しません。ただ、警視庁の方々のお力を頼み、かつ信じているばかりです。S 夫人はその時ふと新聞から目を離していった。私が探しているあの女ね、サーカスにいるって女でございましょう。その女のことについて、伯爵夫人から秘密の相談を受けていたんですよ。秘密の相談？あの奥様にも何か秘密がおありになったんですの？奥様の秘密というよりは、ご主人の方の秘密ですの。重要会議で伯爵がパリに滞在中の出来事なんですが、どこの土地でもどこそこ通と名のつく道楽者が、一人や二人はいますわね。その一人で長年パンションに転がっている独身者の画家があったんですって。それが伯爵の学生時代からの友人でしてね。その人の案内であるいかがわしいダンスホールにお忍びで出かけたというわけなんです。そこでその女と知り合いになり、だいぶ深入りしてしまってから、後になって初めてその女に亭主のあることもサーカスに出ている女だということも分かって、伯爵は急に嫌気がさしたんだそうです。それでうまく別れようとしたんですが、先方にしてみればせっかく引っかかったいいかもなんですから、なかなか逃がしやしません。何のかのとつきまとって離れない。そしてとうとう日本までついてきてしまったんです。で、その身元調査を奥様から私がお引き受けしたわけなんですの。その当時調査したところでは、サーカスの記述に出ている一座の花形で、亭主はあるにはあるが、お金で何とでも解決のつく女だったんです。ところが、その女がずうずうしくも奥様を訪問してね、かなりまとまったお金を取ったんです。もちろん、日本を去るという条件でね。そして、シンガポールへ行ったということになっているんですが、それは表面で、実際は内地にうろついているらしいので、奥様は私に監視していてくれと言われるのですが、どのサーカスにいるのかわからないんでね。S 夫人はそう言いながら、 机の引き出しから小さな写真を出して見せてくれた。
あまり別品じゃございませんね。
私は写真を返しながら言った。ところが男の目にはどこかいいところがあるんでしょう。この女には随分悩まされてひどい目に遭った人がたくさんあるんですよ。
夫人は写真を大切そうにしまってから言葉を続けた。
伯爵夫人を訪問してお金を受け取ってから、その女は急に気持ちが変わったらしいんですよ。
つまり、夫人があまり美しかったのと、想像以上に豪奢な生活ぶりだったのとで、妬ましくもなり、一方ではお金で外国へ追っ払われるというようなひがみも出たんでしょう。
私はこうして旅から旅を渡り歩いて日を暮らす女ですが、これでも亭主持ちなんです。伯爵のおかげで、私の家庭はめちゃめちゃに壊されてしまいました。夫は二人の関係を嗅ぎつけて、殺すの生かすのと気違いのようになって騒ぐんです。そして、とうとう後を追っかけて、二三日前にひょっくり小屋へやってきました。とても執念深い男ですから、私の口一つでどんな悲劇が演じられないとも限らないし、はばかりながら、ご主人の地位にも関するような大事を引き起こさないとも言えません。わずかな根腐れ金で片付けたと安心していらっしゃると大変ですよ。私もせいぜいことなかれと気をつけてはあげますがね。と言って笑ったんですって。それ以来奥様は気味が悪くって、始終こう、なんだか狙われてでもいるような気がして、不安で不安でたまらない。何とかして災いを未然に防ぎたいというので、私に相談されたんです。それを聞いて初めて、S 夫人がサーカスの女を探している理由がわかった。
3。事件が他殺か自殺かさえわからず、ほとんど迷宮入りになりかけた頃だった。ある日 S 夫人は神田の事務所に東伯爵の訪問を受けた。
もうこうなっては、警視庁ばかりを頼みにしてはいられなくなりました。どうか一つ、お骨折りを願いたい。どうしても犯人を探し出さなければ、殺された者がかわいそうです。
伯爵はしきりに他殺説を主張して、ある秘密をさえ夫人の前に語ったのだった。それによると、二三ヶ月前から伯爵夫人の身辺に影のようにつきまとっていた男があったのだそうだ。彼女が近頃健康を害していたのも、実はそれが原因で、彼女はその男を非常に恐れていたという。
例のサーカスの女の亭主じゃないんですか？
S 夫人は伯爵夫人の依頼からとっさに想像して聞いてみた。伯爵は、ただ唇に、ちょっと寂しい笑いを浮かべたきり、それには答えないで、費用はいくらでも出すから、ぜひ犯人を探し出してもらいたいと、繰り返し繰り返し頼むのだった。伯爵が帰ると夫人はすぐ外出の支度をし、助手の私を連れて、念のためもう一度浅草のサーカスを調べに行くことになった。伯爵の口ぶりから察すると、どうやらその亭主が怪しいように思われる。S 夫人も最初の考えを翻して、あの女よりも亭主を探すつもりなのではあるまいか。いずれにしても、女か男か片一方を発見すれば、それによって事件の糸口が手繰り出せるかもしれない。
仲見世の雑踏の中を、夫人は黙々として考えながら歩いた。私も無言で彼女に遅れまいと足早についていった。二人はいきなり楽屋口へ行って名刺を出し団長に面会を求めた。団長はすぐ飛び出してきてニコニコ笑いながら中腰をかがめた。これが
あの仁王様のような恐ろしい楽屋裏の暴君かと思わず私は夫人の顔を見て苦笑した。団長はしきりに小首をかしげて考えていたが、
どうもこの中にはそういう女も男もおりませんな。シンガポールから来たってやつはいるにはいますが、
と言って楽屋の隅へ目をやった。そこにはいつぞや見たヒヒの男が脱ぎ捨てた毛皮の横にうずくまっていた。
あの人ですか？シンガポールから来たっていうのは。
夫人の言葉にヒヒの男ははっとしたらしく、二人の方をじっと見た。夫人は団長に耳打ちすると、つかつかとその男のそばへ寄って、何事か小声でささやいた。男はちょっと老狽したらしかったが、夫人はそれには構わず、団長に会釈し、私を連れて外へ出た。しばらく待っていると、やがて洋服に着替えたヒヒの男が、おずおずと私たちの方へ近づいてきた。見るからに憔悴した顔をして、頬骨の突き出たのが目につくほど、目が落ちくぼんでいるが、しかしそれにしても、割合に整った風采のいい顔や、熱帯地方に長くいたらしいその皮膚の色は、どこかで一度見たような気がする、が、どうしても思い出せなかった。夫人は突然、サーカスの例の女の写真と、東伯爵夫人の写真を彼に突きつけて、語尾に力を入れていった。
あなたは、このどちらかをご存知ですね？と、男は黙って下を向いてしまった。が、やや間を置いてから、やっと顔を上げて、どもるように言った。
こっちは、存じませんけれど。と、サーカスの女の方を指した。
夫人はおっかぶせるように言った。じゃあこっちは知ってるんですね？
知っていますとも。かわいそうなことをいたしました。
どうしてご存知でしたの？
どうして？
男は夫人と私の顔を当分に見ながら、寂しい笑い方をした。
千恵子は、私の許嫁だった女です。そして現在は弟の妻、東伯爵夫人となっていたのです。夫人もこの意外な話にはひどく驚いたらしかった。私は固唾を飲んだ。
では、あなたは東伯爵のお兄さんだとでもおっしゃるんですか？
兄なんです。南洋で、虎に食われて死んだということになっている兄は、私なんです。しかし、実際はご覧の通り生きています。弟にとっては、たった一人しかない兄弟、血を分けた兄なんですよ。
私たちは何が何だかわからなくなった。そう言われてみれば、東伯爵によく似ている。どこかで見たような気がしたのは、彼に似ているためであったのだ。しかし、東伯爵に兄があるという噂は聞いたこともない。面差しがちょっと似通っているというのを聞き伝えて、渡り物の男のことだから、何か食べにしようとするのかもしれない。人の良さそうな顔つきはしているが、サーカスにいるような男の言葉を真っ向から正直に受け取ってしまっては、それこそどんなことになるかもしれない。しかし、一応は彼の身の上を聞いておく必要もあろう。何かの参考にならないものでもない。夫人はそう考えたであろう。男の方へ向き直って言った。団長にはお断りしておきましたから、いいでしょ？どこかでご飯でも食べながら、ゆっくりあなたのお話をお聞きすることにしたいんですが。
4。夫人は
食事もろくろくしないでその男の話を聞いていた。私と弟とは二人きりの兄弟ですが、母違いで、弟は私の実母が死んだ後に来た母に生まれたのです。今考えると、ママ母とママ母の実家、つまり私の叔父にあたる人ですが、その二人は腹を合わせていて、弟に伯爵家を相続させ、同時に全財産を弟のものにしたかったんだと思います。私はママ母や叔父に甘やかされて育ち、弟は厳格に育ちました。ママ母は私に対しては実に優しく、何でも言いなり放題になってくれます。お小遣いは父に内緒でいくらでもくれますし、何事によらず、私は自分の思うままに振る舞って、実にわがままいっぱいに育ちました。中学を卒業する1年ほど前、当時、ジョホールで大農園を経営していた叔父は、何年ぶりかで帰郷いたしました。叔父は、実の甥の弟よりも、私の方を大変可愛がってくれまして、どこへ行くにも私を連れて歩きました。遊びを覚えたのはその時が最初でした。しかも指導者は現在の叔父ではありませんか。私は金が自由になるのと身分があるのとで、どこへ行っても大いにモテました。若さま若さまと大切にされ、いい気持ちになって遊び暮らして、果ては外泊することさえあるようになったんです。厳格な父の手前は母がうまく繕ってくれ、陰になり日向になりしてかばっていてくれるので、父は何も知りませんでした。中学へ遅れて入学した私と、早く入学した弟とは同級だったのです。火花を散らすような勉強を強いられるものと、主食にふけって学校なんかろくすっぽいかないものと、その二人が一緒に一校の試験を受けたわけなんですが、弟が見事に及第して、私が落第したって別に不思議はないはずですのに、私は非常に憤慨して彼を恨みました。少しくやけになっているところへ、何も知らない父は、弟がよくできるというので、私よりも次第に彼の方を可愛がるようになり、私のことは怠け者だの、低能だのと顔を見るたびに罵倒するので、我慢しきれなくなって、ちょうどジョホールへ帰ろうとしている叔父について、私も南洋へ行ってしまったんです。なあに、日本にばかり日は照らないさ、という、おじの言葉は大変に嬉しかったんです。私は自分の悪いことはすっかり棚にあげ、父をも母をも弟をも恨んでいました。ジョホールについて間もなく、おじは私を慰めてくれるつもりだったのでしょう。虎狩りに連れて行きました。山ビルに悩まされた記憶は未だに忘れられませんが、それよりもなお一層忘れられない恐ろしいことがあったのです。それは、一緒に連れて行ったクリーが逃げ遅れて、虎に食い殺された時の光景です。実に、今思い出してもぞっといたします。叔父は、お前が虎に食い殺されたと言って、東京の家の者たちを驚かせてやったら、面白かろうと冗談まじりに言いました。そいつはうまい考えだと手を打って喜んだものです。家の奴ら、どんな顔をしやがるか、驚くかな、悲しむかな。そんなつまらぬことを考えながら、うかうかとおじの口車に乗って、私が死んだと知らせてやったんです。そして、
密かに皆の驚く顔を想像して、愉快で愉快でたまらなかったのです。生きていて、自分の死んだ後のみんなの態度を見ていてやる。なんと面白い計画ではありませんか。叔父の妻はイタリア人でした。子供はありませんでした。叔父は、伯爵家なんか相続せずとも、俺の家を継げばいいじゃないか。爵位なんかに縛られて、狭い日本で暮らしたって始まらない。金さえあれば、どこへ行ったって、面白おかしく自由な生活ができると申します。なるほど、叔父の家は大変な金持ちでした。やがて、東京から朝電が来たり、死亡広告が大きく出た新聞を送ってきたりしました。ママ母は日々泣き悲しんで、大切な相続人を、当人の希望とはいえ、難用なんかやるんじゃなかったと悔やみ、これが弟の方だったらまだ諦めもつくがと、嘆いた手紙をよこしました。私は、ちょっと痛快でした。早速、遺骨になりと会いたい。弟が自身で受け取りに行くと申して聞かない。などという便りがある度ごとに、自分の死んだ後のありさまを目の当たりに見る愉快さに夢中になっておりました。弟に来られては大変だというので、早速、死んだクリーの白骨を叔父が携えて上京したものです。私は自分の狂言がうまく当たったのに北総園で、その後の成り行きを眺めておりました。そして、相変わらず遊んでいました。土人の娘を引っ張ってきたり、西洋人と同棲してみたり、宝刀の限りを尽くしていたのですが、そういうただれた私の魂にも一つ忘れられない、清らかな、心を洗われるような思い出があったのです。それは、幼少の頃からの許嫁だった、いとこの、千恵子のことでした。千恵子はどうしたろう、と思うのですが、こんなすれっからしになった私ですのに、千恵子のことだけは、どういうものか恥ずかしくって、叔父にもその消息を聞けませんでした。夢のように10年が過ぎました。叔父は脳一血で突然遺言状も残さずに死にました。私の相続はまだ正式になってはいませんでした。遺産は全部叔母の所有となり、おばは後片付けをすっかり済ませると、国のイタリーへ帰って行ってしまいました。そして、私はまるで裸で、ジョホールにたった一人取り残されてしまったのです。それからの私の生活は、お話にも何もならない、惨憺たるものでした。
五。何年かまた経ちました。ある時、あちらの新聞を広げて何気なく見ておりますと、重要会議でパリへ行く一行の中に弟の名を発見しました。私は急に懐かしくなり、何とかして会いたいと思い、いろいろと金の工面をしてシンガポールへ出てきて、日本人会の人を通し、弟に面会を求めたのでしたが、会う機会さえ与えられませんでした。それどころか、誰も私の申すことなど信じてくれず、てんで相手にもならないのです。彼の実刑だと主張する私を、ただ蔑んだ目で見て笑うばかりでした。その時初めて、弟と私との間の大きな隔たりを知り、情けない思いに一夜船を見ながら泣き明かしました。半年後、貴重の途にあった一行は再びシンガポールに一泊することになりました。今度こそはと決心して物売りに化け、 彼の船室に入り込んだのです。港へ船が着くと、よく土人や品人が名産物を持ってガヤガヤと入り込みます。私はその中に混じって弟の部屋に入り、中から自分で鍵をかけたのです。弟は最初私を見て大層驚き、顔色を変えていきなり手近のベルを押そうとしましたので、その手を押さえますと、弟は青い顔をして睨みつけながら、無礼な真似をするな、怒鳴りつけましたが、何を思ったのか急に小声になって、こんなことを言いました。あれと一緒じゃないよ。誤解してくれちゃ困る。と言って苦笑しました。弟の態度が和らいできたので、私も幾分軽い気持ちになり、何言ってるんだよ。おい、僕だ。私は彼の肩へ手をかけますと、彼はまた二三歩後ろへ下がって、君は、あの女の亭主じゃないのか、と言って額の汗を拭い、夢から覚めたようにほっとため息を吐いて、言い訳でもするように言うのでした。どうも、いろんな奴がやってくるもんだからね。僕はまた暴力団かと思ったんだ。して、君は一体どなたでしたっけ？ようやく落ち着きを取り戻し、平静に帰った弟は、静かに私を眺めて、生命を思い出そうとしていましたが、やがて、はっとして息を吸い込み、穴の開くように私の顔を見つめました。今度の驚きは、前のごときものではなく、その大きな目をいっぱいに見開き、唇は痙攣して引きつり、低い、うめくような声が、喉から押し出されました。あ、兄さんだ。兄さんだ。うん、僕だよ。兄さん。彼は危なく卒倒するところでした。それもその通りです。今まで死んだと思い込んでいた人が、突然目の前に現れたのですから。誰だって肝を潰すのは当たり前です。二人は長い間ソファーに寄りかかって話し合いました。たった一人しかない兄弟ですから、たとえ落胆しているとはいえ、兄が生きていたということは大変に弟を喜ばせたようでした。しかし表面は、私はもうこの世にない人間になっているので、兄弟だと突然発表もできないから、今はこのままにしてそっと別れ、そして一足遅れて次の船でともかくも東京へ帰ったらよかろう。その上で後々の相談にも応じるからという彼の言葉に従って、私はひとまず引き上げました。弟は、旅費はもちろん、当分の小遣いまで渡してくれましたので、やはり何と言っても兄弟だなぁと、しみじみ思いました。私は、約束通り、次の船で日本へ帰りました。横浜まで出迎えに来ていてくれた弟と連れ立って、懐かしさと、言いようのない喜びに、胸を躍らせながら東京へ入りました。ところが、どうでしょう。彼は私を欺いたのです。自分の屋敷へ連れて行くのだと申して、市外のある私立精神病院へ連れ込んだではありませんか。私はその時初めて弟の悪辣な計画を知って怒り、彼が時期を見て発表するから、それまでは秘密にしていろと固く口止めしました。自分の身分をすっかり院長に語ってしまいました。そして本当は私が伯爵家を相続すべき人であることまで詳しく説明したのですが、院長はニコニコして私の話をただ聞いているだけで一向取り上げてくれず、その日から私は伯爵様というニックネームで 気違いとしての取り扱いを受けるようになりました。厳重な監視のもとに、いくつきかを過ごしましたが、弟は、それっきり一度も訪ねても来ませんでした。私は怒りに燃えました。そして、毎日、彼への復讐をのみ考え暮らすようになりました。後になって聞いたことですが、私の一生涯の入院料は、彼の手から院長へ全納してあったのだそうです。私は、ある夜、看護人の隙を狙って病院を抜け出しました。道案内もわからず、あてもなく歩いているうちに、いつか夜が更けてしまいました。どこをどう歩き回ったか、よく記憶しておりませんが、ふと小屋掛けの建物にまだ明かりが見えているのを見て、疲労しきっている私は、夢中でその中に飛び込んでしまいました。それが、今いるサーカスだったのです。人目を恐れ、弟の捜索の手を逃れるために、大きな狒々の毛皮の中に姿を隠しているのです。南洋踊りだなどと、でたらめな踊りを踊る浅ましさも、その日を食べていくためには、目をつぶって我慢しなければなりません。しかし、鉄の処女だけは、私から買って出た芸なのです。何も悪いことをしないのに、気違いとして精神病院へ叩き込まれるよりは、むしろ残忍極まる処刑でも、鉄の処女の方がまだしもだと思うので、弟に対する怨恨の薄らがないように、毎日、あの恐ろしい鉄のドアの中に入るのです。彼は、私の資産を横領したのみでなく、私の一生を葬り去ろうと企んだ。それだけだって許しがたいのに、その上なお、最愛の女をも奪ってしまっていたのです。ふとしたことから、千恵子が弟の妻になっていることを知りました。私は、一目でいいから、彼女に会いたい。会って、この顛末を物語り、千恵子の口から慰めてもらいたいと思いました。しかし、彼女に会う機会は、なかなか参りませんでした。六。やっと私の願いが叶う日が来ました。上野の寛永寺にお茶の会がありまして、千恵子がそこへ行くということを新聞で知ったのです。早速上野へ参り、寛永寺の付近をうろついていて、長い間憧れていた彼女の姿を見ました。この機会を外しては、もう永久に会うことはできまいと思い、三重隠れについて行きました。千恵子は運転手に何か言っていましたが、やがて、たった一人で寛永寺の門を出て、静かに定点へ入りました。30年も過ぎると、流行りというものは再び戻ってくるものでしょう。私の目に残っている千恵子は、よく藤色矢絣のお召しの着物を着ていました。それがまたよく似合いました。前髪を眉の上まで切り下げて、細面を幾分か丸く見せておりました。ところがどうでしょう。今日の千恵子は、やはり藤色矢絣の着物を着ているではありませんか。そして前髪も縮らせて下げています。30年前の懐かしい姿そのままの千恵子は、今10歩を隔てぬところにいるのです。私は懐かしさに思わず震えました。あまり嬉しくって、じっと黙って眺めているだけでは我慢ができませんでした。夕方の人気が少なくなったのを見計らって、そっと後について歩きました。別館にはことに人が少のうございました。千恵子が選手の立像の前に立って、
その男性的な筋肉に見入っているとき、たまらなくなった私は、不意に千恵子の前に姿を現していました。千恵子さん、私ですよ。お見忘れになりましたか？ジョホールで死んだことになっている私ですよ。千恵子は少しの間棒立ちになったまま、身動きもしませんでした。日に焼けたこの顔もこの声も、彼女の記憶を呼び起こすには十分であったほど、その瞬間の私は昔の私に帰っていたのでした。千恵子の顔はみるみる青ざめ、しっかり握り合わせている両手がブルブル震えているのがはっきりとわかりました。お思い出しになりましたか？私はこうして生きていたんです。あなたの目の前にいる私はお化けでも何でもありませんよ。彼女は額に手を当てていました。前髪の毛がかすかに揺れていました。なんだか私にはさっぱりわかりません。どうぞうちの方へいらしてくださいませ。こんなところではお話もできませんから。そう言うと千恵子はきびすを返して足早に歩き出しました。ところでそのお屋敷へ行ってはまたしても捕まって精神病院へ打ち込まれるに決まっている。私は慌てて言いました。弟にはまた改めて会います。今日はあなただけにお話がしたいんです。千恵子さん、待ってください。東伯爵夫人、千恵子さん。私はわざと大きな声を出しました。彼女が辺りの人に聞こえるのを恐れるだろうと思ったからです。果たしてドキリとしたと見えて、周囲を見回しながら立ち止まって。ではとにかく、外へ出ましょう。外へ出てお茶でもいただきましょう。伯爵家の縄文のついた自動車は、出口に横付けにされていましたが、運転手の姿は見えませんでした。多分、彼女の出てきようがあまり早かったからでしょう。二人は連れ立って、人のあまりいない西洋圏のガーデンに入りました。そこで、千恵子に何もかも話してしまいました。彼女はただ驚いていました。もちろん何も知らなかったのです。弟は私のことについては一言も話してなかったと見えます。今さらもう取り返しもつきません。弟の家内になって幸せに暮らしているあなたをどうしようというのでもない。しかし弟は実にけしからんひどいやつです。私の出現がどれほど彼を苦しめたか知れないが、私を生きながら葬ろうとした罪は許せません。私を欺いて東京へ呼び寄せ、いきなり精神病院へ叩き込んで、永久封じ込めようなんて。私は本当に何も存じませんでしたの。お許しくださいと申し上げたって、お許しくださるわけはありません。が、また、お許しくださいなどと、厚かましいお願いのできる身ではございませんけれど。千恵子の声は打ち沈んで、苦悶の色がありありとその美しい顔に現れていました。許すも許さないもない。もうみんな、片付いている今日じゃありませんか。私の声はうつろのように響きました。では、どうしろとおっしゃいますの？それは、あなた方のお考えに任せましょう。千恵子は青ざめて、はい、よくわかりました。改めて、主人からあなたへお詫びをいたさせます。そして、今の地位財産を、あなたのお手にお返し申し上げなければなりません。どうぞ、私をお信じくだすって、
しばらく我慢あそばしてくださいませ。
あなたのお心は昔に変わらないが、弟は何というかわかりませんよ。また私を捕まえようとするでしょう。
もうそんな恐ろしいことはおっしゃってくださいますな。私が責任を負います。そして、ただいまのお住まいは。
お住まい？それはちょっと申せませんな。
では、どうしてお返事を申し上げたらよろしゅうございましょう。
ご用があったら新聞へ広告を出してください。暗号でもよろしい。しかし、このまま逃げてしまおったって逃がしゃしませんよ。あなたの賭けには私がいつでもついていると思ってください。どこからかあなたをじっと見ていますから。
千恵子は夕闇の中で身震いしました。
七。その日きり、私は千恵子を見ません。ずいぶん注意していたのですが、おそらく彼女はそれ以来外出もしなかったのだろうと思っていました。1ヶ月ほど経っても、千恵子からは音信がないので、私は彼女の心を疑い始めました。私に会った時は、何しろ突然のことではあり、驚きのあまり一時逃れに会うは約束したものの、さて考えてみればバカバカしい、せっかく自分たちのものになっているのに、むざむざと返してしまうなんてつまらない、という欲心が起こったかもしれない。ことによると、弟と一緒になって自分を欺く気かもしれない。私はうかうかしてはいられません。ああいう人たちのことですから、どんな悪形を巡らすかもわかりませんからね。人知れず捜索の手を伸ばし、いきなり捕まえるのではないかと思うと心配になって、なんとなく身に危険の迫っているのを感じます。しかしまた、こうも考えるのです。千恵子は病気じゃないかしら。上野で会った時も顔色はあまり良くなかった。そう思うと今度はまた違った意味で心配になりだします。ある夜、私は思案に余ってとうとう伯爵の屋敷内に忍び込みました。来客があったと見えて、方々の部屋には明かりがついていましたが、夜が更けていたので、中はしんとしていました。私は家の中の案内はよく知り抜いているので、こんもりとした植え込みを通り抜けて、扇水を回って千恵子の居間の方へ行きました。幸い、そこの一つの窓のブラインドの下の方が二寸ばかり開いていましたので、私はじっと室内を覗き込みました。客の帰った後で、夫婦は暖炉に当たりながら、しきりに話し合っていました。が、二人の顔には、言いようのない当惑の色が漂って見え、なんとなく憂鬱な空気に閉ざされていました。ことに千恵子は、1ヶ月余り見ない間にすっかりやつれ果てて、ものすごいように青ざめていました。私は中の話を聞こうとして、ガラスに耳をぴたりとつけて聞き耳を立てていました。私はどうしてもこのままではいられません。何もかもわかった今、あなたのお心が翻らなければ、私には私の決心がございます。千恵子の声は悲痛を帯びていました。弟は、吸いかけの葉巻をポンと暖炉の中へ投げて、眉を深く寄せながら言いました。今さらそんな馬鹿なことが信じられるか。兄は、
あの時死んだんだ。遺骨まで届いて立派に葬式も済ませている。兄は確かに死んだんだ。この世にいないんだ。いいか、わかったか。もう二度とその話はするな。
でも、生きていらっしゃるんですもの。私はすっかりお話を聞いてしまったんですから。あなたがどうしても私の言葉をお信じくださらないなら、お兄様をお連れして参りましょう。
今頃兄だなんて、突然現れてきたって誰が信じる。そんなくだらないことに取り合っちゃいられない。もうお前もそんな馬鹿げたことを真面目になって心配するのはよしなさい。兄は本当に生きているはずはないんだからな。
だって、確かにこの目で見て、この耳でお声を聞いたんですもの。
空耳ってこともある。幻想を見ることもある。この世に生存していない人間が見えたりするようじゃ、よほどお前も気を落ち着けないといけないぞ。
気違いだとおっしゃるの？ついでに私も精神病院へ入れておしまいになるといいわ。一生涯の縁をつけて。千恵子の声は剣のように鋭く伯爵の胸を刺したらしかったんです。弟はすっくと立ち上がって千恵子の方へ一歩進みました。彼の顔に恐ろしい表情を見た私は思わず、あっと小さい叫び声を出しました。弟は気がつかなかったようでしたが、千恵子は窓の方を振り向いて、そこに私の顔を見たのでしょう。よろよろと立ち上がりましたが、すぐまた椅子の中に倒れてしまいました。気絶したのでしょう。弟がベルを鳴らしたり、女中を呼ぶ声がしたりして、にわかに家の中が騒々しくなりました。私は裏口からこっそり逃げ出しました。それっきり、伯爵邸へは行きませんでした。それから、10日ばかり過ぎましたら、千恵子が死んだということが新聞に出ていましたので、非常に驚きました。他殺か自殺かとありましたので、思わずはっと胸を打たれました。他殺なら別問題ですが、もし自殺だったとしたら、彼女を死に導いたものは私なんです。千恵子は私との約束を果たし得ず、責任を感じて死んで謝罪するつもりだったとしか思われないんです。そう考えると、たとえ直接手を下さないと言っても、私が殺したも同様ではありませんか。あれ以来、日夜、両親に責められて、苦しくて苦しくてたまらないんです。私が千恵子に愛さえしなければ何事もなかったんです。いや、千恵子ばかりじゃない。弟にも会わなければよかったのです。私の生涯はもう遠の昔に終わってしまっていたはずなのですから。未練にも生きているばかりに、とんだ罪を作ってしまいました。ジョホールの土になる気でさえあったら、千恵子を死ぬほど苦しめるようなこともなかったでしょうし、弟をあんな悪者に作り上げずとも済んだのでしょう。一旦死んだ人間が生きているっていうことが、そもそも間違いの原因だったのです。
男は語り終わると、焦然として首を垂れた。その顔には苦悶の表情がありありと現れていた。S 夫人は
いつの間に取ってあったものか、ハンドバッグから戸籍謄本を出して彼に見せながら言った。では、この死亡となっているのがあなたなのですか？
はい。
明治十七年生まれで、明治41年に死亡したことになっているはずです。それだけ聞くと私たちは彼に別れた。ともかく一応事務所へ帰ろうと思って、二人は足早に電車道まで出てくると、そこに一人の運転手風の男が待ち受けてでもいたように、つかつかと前に来て帽子を脱いで頭を下げた。私はその男の顔に見覚えはなかったが、夫人とは知り合いだと見えて、じき後から帰りますから、あなたは一足お先に事務所に帰っていてください。そう言うなり夫人は、その男と一緒に、夕方の賑やかな町の中に姿を消してしまった。八。
翌日、夫人は暮れ方近くまで、とうとう事務所へ姿を見せなかった。どんな忙しい時でも、朝はちょっと顔を出す例なのに、どうしたことだろうと思いながら調べ物をしているところへ、突然後ろのドアが開いて、品服を着ぶくれた大男がそそくさと入ってきた。もちろん、それは S 夫人だった。
やっと探しているあの女の居所を見つけましたよ。サーカスの女でございますか？どうしてお分かりになりましたんですの？
あなたに話してなかったけれど、私、実は伯爵家の運転手を買収しておいたんですよ。そういえば、昨日見た男、あれは伯爵家の運転手だろう。円卓のにしては服装が立派だったし、態度にもどこやら丁寧なところがあった。
その運転手がいちいち伯爵の行動を報告してくれていました。伯爵が足しげく行く家が麹町あたりにあること。五番町付近で自動車を乗り捨て徒歩で出かけるが、ある時は四五時間も待たされる。帰りには必ず、どうも狭い横丁に住む奴の気が知れんな、とか、訪問者泣かせだよ、とか、言い訳らしく愚痴をこぼす。少し変でしょ？どうもその家が怪しいと思って探らせてみたら、何のことでしょう。バカバカしい。そこに私の探しているあの女が囲ってあったんですよ。
どんな女でして？
洋服型の、悪どいような女でした。道楽をし尽くした男でも、その女にかかったら離れられないそうですから、女遊びを知らない伯爵が夢中になるのも無理はないでしょう。シンガポールに出発したように奥様の手前を作って、実は目と鼻のところへ家を持たせ、豪奢な暮らしをさせているんです。伯爵も隅に置けませんわね。しかもその女には、シナ人の常人があるんです。同じサーカスで、奇術に出ていた野佐男なんですが、今、上海で興行しているんです。伯爵は無論そんな男のあることは知らないし、女の方でも秘密にしているということが分かったから、私は今日、その男の友人だと言って訪問したんです。女は喜んですぐ会いましたよ。いつもながら、夫人の大胆なのには敬服してしまった。私はちょっと冗談のように言った。化けの皮が剥がれやしませんでしたの？そこは都合がいいんです。品語と日本語を混ぜっこぜにして喋ってやったもんだから、やっこさん、すっかり本物の品人だと思い込んじゃったんです。それから、突然私は威嚇してやったの。伯爵夫人を殺したな、貴様だなって。
え？
その女が殺したんでございますか？私はびっくりして聞き返した。夫人はその問いには答えないで話を続けた。すると女は青くなって弁解するんです。殺したのは私じゃない。
憎い憎いと思ってたけれど、私は何もしませんって言うんです。私はぐんぐんとっちめてやると、女もなかなかのしたたかもので、策略家ですよ。とっさに考えたんでしょうが、金庫からお金を出して私の懐中に押し込み、殺したのは伯爵ですよ、と耳元へ口を寄せて囁きました。まあ、伯爵だったんですの？
なるほど、そうかもしれませんわ。きっと奥様が邪魔になりだしたんでしょう。それでなくてさえ、財産をお兄さんに返してくれとやかましく責めていたし、伯爵は欲があって返す気はない。しかし、このまま捨てておいたら、あの奥様が承知するはずがありません。女中なんかの噂には、この頃は四十ご夫婦で何事か言い争いをしていると言いますから、伯爵は奥様を持て余してらしたんじゃありませんか。そこで、密かに毒殺して、その罪を影の男、すなわちお兄さんに塗りつけ、今度は殺人罪で永久にこの世から葬り去ろうという計画だったのでございましょう。恐ろしい人ですわね。夫人は私の説を笑いながら聞いていたが、まだ犯人を伯爵だと断定するわけにはいきませんよ。最初から私には区分通り判断はついていたんですが、後の一部がわからないために苦しんでいるんです。まあ、自然に解決がつくまで待っていらっしゃい。そこへ、給仕が夕刊を持ってきた。夫人はすぐそれを広げてみていたが、無言のままくるりと差し向けて、ある箇所を指で押さえ注意を与えた。
まあ！
私は思わず驚きの目を見張った。そこには、ひひの開始という題で、わずか数行の文字が書かれてあった。浅草で興行中のサーカスの愛嬌者、ひひ男が、評判の鉄の処女を演じている最中、落とし穴から抜け損ない、心臓を剣で突き刺されて即死したというのだ。過失だとも言うし、またある一説には、人気を妬むものか、あるいは女関係の恨みから、肝心の抜け穴をこの日に限って作っておかなかったためだとも言う。取り調べ中だとあるが、夫人と私の頭には、偶然か恋か、何かしらそこにわかることがあるように思えた。
9。何事か深い決心をした S 夫人は、その晩遅く、助手の私を伴って伯爵を訪問した。伯爵はすぐに自分の居間に通して、何か手がかりでもありました。心配そうに聞くのだった。ちょうど二人がその部屋に入ったとき、伯爵は、等身大の亡き夫人の肖像画の前に座って、香を焚き、冥福を祈っていた。香の煙は、美しい彼女の胸から顔へうっすりと立ち上っていた。私は、そのそらぞらしい殊勝げな行いを、無別の目で眺めた。S 夫人はいつもの優しい態度で、静かに伯爵に、伯爵、もういい加減なところで幕にいたそうではございませんか。あなたのお兄様はこの通り自殺しておしまいになりました。夫人は懐中から夕刊を出して赤い線を引いたところを指した。伯爵の顔色はみるみるうちに変わった。夫人は穏やかな調子で、彼の口から物語られた一部始終を話した。伯爵は沈黙久しゅうして後、額の汗を拭いながら言うのだった。妻を殺したのは兄でもなく、
また私でもありません。実は、自殺なんです。上野で、図らずも兄に出会って、すべての物語を聞かされ、正直な妻は、兄にすまない。せめて、自分たちの財産全部を返して、お詫びしなければならないと言って聞かないのです。私は欲に目がくらんで、我が家を通そうとする。その板挟みになって苦しみ、もだえ抜いた挙句、自殺してしまったんです。妻は、私よりももっと苦しい立場にありました。結婚こそしないが、死んだと思っていた許嫁の夫が、現在生きていて、しかもああした、惨めな生き方をしているとあっては、とても見ていられなかったのでしょう。私と顔を合わせると妻は、すぐその問題を持ち出しては責め立てるのです。富士屋ホテルに電話をかけたのは私でした。妻はどうしても急に会いたいと言って聞かないで、途中まで迎えに行って、二人は横浜へ行ったのです。途中からもうその問題が始まって、妻は相変わらず自分の主張を少しも曲げない。私は私で自分の言うことを頑張り通したのです。最後には私も癇癪を起こして、もう一度兄を探し出して精神病院へ入れてしまうんだと言いました。妻は悲しそうな顔をしていました。やがて夕飯を食べるためにグランドホテルの食堂へ行きました。客はほとんど西洋人ばかりで、知り合いの人には誰にも会いませんでした。食事中、妻は一言も言いませんでした。深い決意の色が現れているのを見ましたが、うっちゃっておきました。私も腹を立てていたので、私の目の前で妻が薬を出したのを見て、私への面当てにそんな真似をやるのか、勝手にしろと思っていました。ところが、狂言ではなく、妻はそれを一息に飲んでしまったんです。唇のところへ持っていくとき、ちょっと恨みを含んだ目をして、私を見ました。私はいきなりその手を押さえようと思って、ふと気がついたんです。あたりの食卓には大勢の人がいるではありませんか。ボーイも背後にうやうやしく立って見ています。そんなところで騒ぎ立てたら、それこそ私の身分もわかり、早速新聞種です。そしていろいろのことをほじくり出されてはたまりません。妻も生き恥をさらすことになります。体中に油汗をにじませながら、黙って、じっと見守っていなければなりませんでした。私のような冷血な男でも、最愛の妻が目の前で毒を仰ぐのを見ながら手をつかねていなければならないというのは、なんという恐ろしいことでしょう。私の体は凝結したようにこわばって、頬は痙攣して引きつってしまいました。こんな残酷な刑罰がありましょうか。後になって考えたことですが、賢い妻は尋常一様のことでは、到底私の意志を翻し得ぬと知り、反省を促す最後の手段として、わざとこういう場所を選んだのではないかと思います。サロンへ戻ってからも、妻は口を聞きませんでした。ホテルを出る頃は、よほど苦しそうでしたので、円卓を拾い、横浜から屋敷まで付き添って、私が門内まで送り込んだのです。ほとんど意識を失いかけている妻を、無理に引き立てて、玄関のドアのところまで歩かせ、ベルを押して、私は門の外へ逃げ出し、そこから見ていました。すると、駒使いが出てきて、妻がすーっとドアの中に吸い込まれるように入ったのを見届けてから、安心して、
そのままクラブへ参り、夜を更かしました。なお、万一の場合を考慮し、疑いを避けるために、妻と一緒にいた時間を五番町の小宅におったように、よく目かけに言い含めておきました。しかし、妻が自殺したとなると、ちょっとまた困ることがあるのです。いずれ家庭内に何かあったと怪しまれるでしょう。結局、兄の問題などが表面に出てきて、暗闇の恥を明るみへさらさなければなりません。私は、それを何より恐れたんです。そこで策略を巡らし、他殺にしてしまって、犯人として兄を捕まえてもらおう。そしてどこまでも、気違いとしてしまえばいいと思っていました。何しろ、兄の行方がわからないということは、私にとって非常な不安なので、S 夫人に探し出していただいて、すぐ警察の手で捕獲させ、精神病院の院長に鑑定させれば、何もかも私の思い通りになると考えたのです。S 夫人は最後まで静かに微笑みを浮かべながら伯爵の話を聞いていた。彼女は多分初めからこうと見通しをつけていたのだろう。私たちの仕事はこれで終わった。あとのことは伯爵自身に任せることにして、二人は屋敷を辞した。